クリスマスおめでとうございます。先週の水曜日の祈祷会の時にですね、美智子長老が、先生、木曜日はですね、400年ぶりに木星と土星が再接近すると、そういうニュースがあるそうですよって。暗くなったら南西の空を見上げて、見たらいいですよっていうふうに教えてくださいました。クリスマスの星とも言われているそうなんですね。実際木曜日、夕方暗くなってから、明日なの？じゃあ俺見たの違うの？じゃあ俺は何を見てたの？もうそれでお話狂っちゃうんだけど。木曜日星見ながら、じゃあ僕は間違った印を見ちゃったのね。明日ですか？明日ですって皆さん。じゃあ明日皆さんよく見てください。でも僕はその見上げながら、博士たちもどうやって星空を見上げたのかなとかですね、思いました。東京の星の数とは全然違う、満天の多分星空だったと思うんですよね。そういう中でこう、わずかな変化をね、見て撮るなんて、今みたいな高度な望遠鏡、天体望遠鏡があるわけでもないし、そういう中で本当にこう星の運行変化っていうのを見て撮った博士たち、どういう星を見たのかなってことは確かにですね、思いを馳せました。そして博士たちはその星のわずかな変化、私はそれが変化してるのかしてないのかなって全く分かんないですね。冬にオリオン座が出るぐらいは分かりますけど、それ以外星の運行についてなんて全く分からないものですけども、博士たちは旅立った、行ったわけですね。旅っていうよりは冒険っていう方が近いかなって思います。 Go to travel よりは Go to adventure っていう感じかなって思うんですね。この学者たちは何かもうはっきりとした目的地ゴールが分かってたわけじゃなかったわけですね。星が変化が現れた、行ってみようって言って、その場を離れて旅立っていった。新しい王様が誕生するっていう知らせ、その星だけども、一体それが誰で、一体どこで、そのことまで分かって旅立ったわけじゃないわけですね。それをまさに探し求める冒険を始めたっていうことだと思うんです。1000キロぐらいの旅だったっていうふうに言われてますね。ここから長崎ぐらいです。長崎まで、そこにどういうことが待ってるのかわからないけど旅立っていく、これは相当な冒険だなっていうふうに思います。そしてこの救い主を求めて旅立った、冒険を始めたこの博士たちこそ、このマタイによる福音書で最初にキリストを礼拝する者たちになったっていうことを、マタイの福音書は私たちに告げていますね。最初のクリスマスの出来事、マタイに福音書に記されているこの物語は、その旅立った冒険を始めたこの博士たちが最初にイエス・キリストを礼拝した者たちだったっていうふうに教えています。でマタイの福音書はそれと対照的な人物として、今日の聖書の物語は人々の姿を記しています。それがエルサレムにいたヘロデ王であり、そしてエルサレムにいた祭司長という人たちであり、律法学者という人たちでした。彼らは星ではなくて、もう聖書を読むことで救い主がどこに生まれるかということをより正確に言い当てた人たちですね。ベツレヘムです、もうメシアはベツレヘムに生まれるという聖書に書いてあります、そういうふうに聖書を読むことができた人です。救い主がどこで生まれるかっていうのを知ることのできてた人たちです。そういう意味では博士たちより正確にメシアの居場所を知っていたんですよね。だけど彼らは自分たちの足でその場に旅をすることはしなかった。ベツレヘムに向かったのは この学者たちだけで、ヘロデや祭司長や律法学者はエルサレムの都に、つまり自分たちのいろんなもの、ポジションであったり地位であったり、そういうものを持っている場所にとどまり続けてたということです。たった8キロなんですよ、エルサレムとベツレヘムっていう町は。8キロの差です。ここから8キロっていうと、東小金井教会がちょうど8キロですね。そんな遠くないですよね。1000キロ歩きなさいって言われたら勘弁してくださいって言うけど、8キロだったら、まあ普通な大人だったら歩ければ疲れるますけど、2時間あれば健脚な人だったらね、キロ大人1キロ4分あ1キロ4分じゃない、それは僕のマラソンのペース1時間ですね。私だったら今本気で走ればですね、30分で行けます。30分ですけど、2時間30分、そういう距離です。だけどこのわずか8キロが決定的な違いになっちゃった。そこに移動するか、そこへ旅立つか、そこを求めて冒険していくか、それが決定的な違いになったということです。彼らがエルサレムの離れなかった、ヘロデや祭司長や律法学者が離れなかった、それはとても象徴的な出来事だなって思うんです。彼らは結局自分が王でいたかったわけです。エルサレムにいる限りヘロデはそこで王として君臨することができた。そのヘロデ王の傘下にある者たちはエルサレムにいれば自分が小さな王として生きることができたんですね。そこ離れることできなかった。でも彼らにとって新しい王の誕生の知らせ、イエス・キリストという方の到来というのは不安を抱かせるものになってしまった。それに対して最後までメシアを探し求めて旅をした博士たち、9節10節を見ると、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれたってあります。エルサレムにいたヘロデたちは一様に不安を抱いた。旅立った冒険をした博士たちは喜びがあふれた。非常に対照的な描き方をしているなというふうに思います。で、この博士たちの冒険、星の印の出来事、聖書の言葉に示されてキリストを探し求めるその旅、そしてキリストに出会うその旅、それは2000年前に起こったクリスマスの出来事であり、また先ほど溝口長老の祈りの中にあったように、私たちの経験として繰り返し繰り返し起こる出来事だっていうことですね。で、クリスマスになると、まあ、大抵この博士の箇所含めて私は説教はする機会が多いわけですけども、去年のクリスマスもこの博士の物語が与えられて読みました。で、去年のこのクリスマスの礼拝の説教の原稿をですね、見直したらこんなことを私話してたんですね。もう自分で話してることすっかり忘れてますけども、それはですね、今教会学校の保護者の一人の方と信仰入門クラスを始めましたっていう話を説教の中でしてるんですね。で、その方は幼稚園に入ったことがきっかけで子供と一緒に教会学校に通い出して CS の礼拝に出て大人分級に出ることになっていると。で、まあ、そういう中で自分ももう少し聖書のことを知ってみたい、信仰について求めてみたい、考えてみたい、イエス・キリストについて知ってみたい、そうやって一歩踏み出す思いを持って信仰入門クラスに学びを始められました。そういう話をして、まさにそういうふうに一歩踏み出して星に導かれて旅を始めた人がいますという話を去年のちょうど1年前のクリスマスの礼拝でしてたんですね。で、その方は今日この後洗礼を受けになる近藤さんのことなんですよね。 あ、そうだったかってことをですね、改めて、思い出しました。で、私たちは実際に、星を見上げてもね、私みたいに間違っちゃったり間違って星を見てたつもりになってたわけです。私は全然違う星見てた。実際に星を見て、その救い主の到来を知るとか、星を見ながらイエス様に出会うってわけじゃない。まして星占いとかでね、私たちがその神の御心を知るわけでもないわけですね。でも私たちのそれぞれの人生において不思議な輝きを放つ出来事っていうものがやっぱりあるなって思います。私たちの歩みの中で、あの出来事が私を救い主に導く出来事だったかもしれない、それは後から気づくことかもしれないけども、いろんな小さな出来事が本当に夜空に輝く星の輝きのように私たちに映るってことがあるんだと思います。まあ、それは偶然だって受け流すこともできるでしょう。でもその小さな出来事を、その小さな光を一つの印として、また導きとして受け止めて一歩踏み出してみると、そこから博士たちと同じように私たちもキリストを尋ね求めるその旅へ出かけていくことになるんだなというふうに改めて思います。1年前近藤さんがそういうふうに思って一歩踏み出してみた、それはまさにベツレヘムの旅を始めたっていう出来事だったんだと思います。で、そういう中で一緒に聖書を読んで、その聖書の言葉一つ一つが不思議と自分の人生を導いていってる、キリストに出会うように導いてる、そういう、こう思いが与えられたと思います。今日司法の中に、まあ、近藤さんの証が織り込まれてますので、ぜひ皆さん読んでいただければなというふうに思いますけど、まあ、その中で、まあ、近藤さんはさまざまなことを、まあ、もちろんここでに収めきれないいろんな出来事があったわけですけども、でもその悩ましいいろんな出来事の中で、時には心身のバランスを崩してしまうような、そういう出来事を通されながらも、この4年間で私に起こったさまざまな出来事は偶然ではなかったことに気づくことができたって、そのようにご自分の言葉で記していました。一つ一つの出来事が何か意味を持ち、自分にこう光を放ってくるように、導く星のようにその出来事を受け止めたっていうことだと思います。まあ、この後ここで近藤さんは洗礼を受けになりますけども、まさにこう彼女を導いてきた星がついに今日止まったって、あ、ここであったかって、そういう出来事に私たちも今日立ち会うんだっていうことだと思います。実際にここに星がピカピカ照ってるわけじゃない、でもついに星が止まったって、ここだった、ここに救い主がおられたんだって、そういう喜びに満たされる日ですね。私たちも共にその喜びを預かるものでありたいというふうに思います。そしてまたキリストに出会うということ、まあ、その中で大事になってくること、それはずっとベツレヘムで博士たちがとどまったということではなかったということですね。博士たちはずっとそこでイエス様と一緒に生涯暮らしましたという話にはならないわけですね。11節から見ると、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。ヨセフはどこに行っちゃったんだろうと思いますけど、彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。まあ、有名な黄金乳香持つ薬、子供たちがね、博士に扮してひれ伏しながら宝物を捧げるページェントの場面とか私たちもよく見ますけども、私今回改めてここを読んで、今日子ども文球でもお話ししたんですけども、心に残ったのはですね、この博士たちが 宝の箱を開けたっていうこの言葉です。博士たちは自分たちの宝の箱を開けたっていうこの言葉がとてもこう印象に残りました。宝の箱って何ですかね。宝を入れるものですよね。一番大事なものをしまっておく、そういう場所だと思います。宝物、海外旅行に出かければ花見裸さず持ってるような、まあ、パスポートとかね、そういうものかもしれませんけども、自分にとってなくてはならないもの、失いたくないもの、そういうものが宝なんだと思います。私たちのしまっている宝、黄金入稿持つ役っていうのは、まあ、博士たちがその占星術の学者としてその働きをするときに必要なものだった、使っていたものだったとも言われています。いろんな諸説ありますけども、でもそうだとするならば、彼らはその黄金入稿持つ役を使って自分のいる場所を作ってたわけですね。相当高い地位にあったと言われています、占星術の学者たちは。だってすぐにヘロデに会えるわけでしょ。新しい王様が生まれたと聞きましたって言ったらすぐヘロデの王様に会えちゃう、それぐらいに高い地位にいた人たちです。ペルシャとかバビロンとかアッシリアとか、そういう方面の帝国の王様に仕える人たちでした。政策を提言するような力を持ってた。占星術の占い、星の運行によってあなたこれからこうなりますよ、そういうふうに人の心を揺さぶったり支配したり、そういうことをする力さえ持っていた人たちです。そのためにこの黄金入稿持つ役っていうのは用いられたとも言っています。つまり彼らが地位を保証されるものだったり、自分たちの生活をそれによって得るものであったり、もっと言えば自分っていうものを自分ならしめる、アイデンティティの根幹に関わるような、そういうものをしまっておいたもの、それが宝の箱だったと思うんです。私たちは目に見える形で子供みたいに宝箱っていうものはもう持ってないかもしれない。だけど私たちは誰もが心の中で自分の宝箱を持ってるんだと思います。これはなくしたくないって、そういう誇りであったり、これを手放すのは自分を自分として支えている思い出だったり、いろんなものが自分の宝として私たちの心の中にいっぱいしまわれてるんじゃないかなと思います。自分のアイデンティティだったり、プライドであったり、いろんなものと結びついている私たちの黄金だったり、入稿であったり、持つ役っていうものがあるんだと思います。そういう自分と関わる宝ってなかなか簡単に手放せない。宝を手放すっていうのは不安ですよね。これなくなっちゃったらどうしたらいいんだろう、なんか自分が自分でなくなっちゃうかもしれない、そういう恐れや不安を抱かせるものです。ヘロデたちはそういう不安だったんです。その不安の中で宝の箱を開けられなかったんだと思うんです。むしろ自分に固執した、より固く鍵を閉めてしまった。その時にヘロデやエルサレムの都にいた人たちは不安の内側に閉じ込められていったってことだと思うんです。だけども旅をしてその宝の箱を開け広げた、その博士たちは喜びに満ち溢れた。博士たちは一番大事にしているもの、自分の宝をイエス様に捧げたって、それは一番大事にしているものを変えたっていうことだと思うんです。それまでは黄金や持つ役や入稿というものが一番、自分にとってそれがなくてはならないものだった、だから宝だったんです。だけどそれを開けた、捧げた、そしてイエス・キリストを私たちの宝として迎えた、それが博士たちがひれ伏したということです。礼拝したということです。私たちが礼拝をするということは主イエス・キリストを一番にするっていう行為ですよね。神様を礼拝するっていうのは 神様を一番にするっていうことです。単純に言えば私たちはとかく自分の持っている宝であったり、もっとすれば自分が一番になるんです。人間は自己中心ですから、私が一番だって。だけど私が一番、私が一番っていう世界は不安な世界なんですよ。そこを降りちゃったら生きていけないと思っちゃう。だから競争ばっかする不安があるんです。人と比べるんです。でもキリストが一番だって、そこに立った時に本当に大きな喜びが私たちに与えられるってことを、この博士の物語、礼拝の物語、私たちに告げてるんじゃないかなって。神を礼拝することは人間が人間となることであるって何度も言っているこのカンバーランド長老教会の礼拝指針の言葉です。つまり神を一番とする、そこに立った時に私たちは初めて人間らしく生きることができるっていうことです。だって私たちは神に命を与えられたものだからです。神様を離れてしまっては私たちは私たちらしく生きることはできないんです。自分らしく、私らしくって、もう教会の外でも流行りですよね。誰もが今自分らしく生きたい、私らしく生きたいって、本当にそうだと思います。でも神を離れてはキリストを一番にしなければそうは生きれないのだということを今日の博士たちの物語は伝えてるんだと思うんです。キリストを宝物として納める。クリスマスっていうのは神様から一番の贈り物が、宝物が私たちに贈られた日なわけです。その宝物を受け止めるためには私たちは今まで納めていた宝の箱を開けない限りイエス様をお迎えすることはできないということだと思います。博士たち思いっきり箱を開けた、そして大きな喜びと新しい人生の道が始まったということです。博士たちはこの時不思議な夢を見たわけですね。ヘロデのところに帰るなって。それはまあ物語の中でヘロデが居場所が分かったら教えてくれと、俺が拝みに行くからって、そういう物語と接続しているわけですけども、でもやっぱこのヘロデのところに帰るなっていうのは深い意味があると思うんですよね。ヘロデ的な道に帰るなっていうことだと思うんです。ヘロデっていう王様はもう本当に上昇志向の強い、そのポジションにこだわる、そういう王だったんですよね。自分が王であり続けるためには妻であろうとも息子であろうともその命を奪い取る、そういう王であったとも言われています。来週読むとこですけど、マタイの福音書の2章にはベツレヘムの幼子をヘロデが虐殺するっていう、そういう悲しい記事がありますね。そういうことをできちゃう王様だったってことです。それがヘロデ、イエス様のお生まれになったヘロデの時代なんです。そこに帰るなって。キリストを礼拝した者たちはもうそこに帰るなって。そういうふうに言われているってことです。ヘロデ的な道っていうのは私たちの無縁ではないですね。私たち自身も気づけば歩んでしまう道かもしれない。今この世界の道というのもヘロデ的な道が多くあると思います。人を蹴落としてでも、人を殺めてでも、自分たちが大事だって、自分の国が大事だって、そういうマインドというか思想というか、自分たちを守る、そのためには人を殺しても平気でいられる、そういうヘロデ的な道というのはますます広がるんじゃないかなと思います。コロナのこの騒動の中で分断だったりね、対立であったり、そういうものも根深くなってくる、そういうヘロデ的な危険、道の危険性というのが私たちの中にもあります。だけどもキリストに出会う者はそこから別の道を行け、そういうふうにこのクリスマスの物語は私たちに告げていると思うんです。そうだとするならばキリストに出会った、それはそれでゴールではないということですね。むしろそこから 博士たちの本当の旅が始まった、冒険が始まっていった、別の道を通っていく別の人生が始まったっていうことだと思うんです。洗礼を受けるっていうのもずっと学んできましたけど、まさにそうですね。ついにここで星が止まった、そして喜びにあふれた、さあそこからどう生きていくか、それがこの洗礼のとても大事な意味だと思います。イエス・キリストを礼拝した者がヘロデを王とするのではなくて、キリストを王として、キリストを主として、イエス様を一番として生き始めていく、そういうことだと思います。近藤さんの証の最後にこういうことが書かれていました。半世紀近く自ら切り開いてきたと思っていた我が道、抱えきれない時にはリセットすることで何度でもやり直せると思っていました。自分の存在さえ必要でないと思ったこともありました。しかし悔い改めます。半世紀近く旅してきたんですね。そう考えると博士たちよりずいぶん長い旅のような気もします。1000キロどころの人生じゃないでしょう、ね、そういう長い長い旅をしながらキリストについに出会った、それは本当に大きな喜びだと思います。悔い改めます、これは単に懺悔するとか反省するっていうことではないんですよね。教会でいう悔い改めって、それは生きる向きを変えるっていうことです。メタノイア、心の向きを変えるっていうことです。心の宝箱を開けるっていうことです。まさに別の道を通っていくということです。それが悔い改めということでしょう。それは何か別の道を通るっていうのは浮世離れして生きるとか、何か宗教的な世界にどっぷり浸かるとか、そういうことじゃないわけですよね。むしろこの世界のただ中にあってヘロデ的な道を行かない、人の命が簡単に奪われてくるこの世界の中でそういう道に私は行かない、キリストによって与えられた神の愛に生きる、神の愛を信じて神の愛に生かされて神の愛を分かち合って生きていく、そういう生き方に自らを位置づけていくということです。悔い改め、それはキリストに愛されていることを喜び、キリストの愛に従って生きていこうということですね。証の最後に、いつも神様の愛に包まれ十字架のイエス様を見上げながらこれから歩んでいきたいと思います。まさにこれが別の道を通って歩み出すことであるし、悔い改めの道であるというふうに思います。この博士たちがこの先自分たちの国に帰ってどうなったのか、私たちは知ることはできません、ね、この博士たちがどういうふうな別の道を通って自分の国に帰り、それからどういう人生を歩んでどういう生涯を閉じたのか、そこまで私たちはこの物語から知ることはできません。でもそれは知る必要がないんですね。なぜならここに描かれる博士というのは他ならない私たち一人一人だからです。私たち一人一人が4人目の、まあ、聖書には3人とは書かれてませんけど、あえて3人とするならば、私たちが4人目の博士として一緒に旅をするものだからです。私たちも一緒に別の道を通ってキリストに出会ったものとしてここから生きていくものだからですね。キリストを礼拝するものとしてキリストを見上げキリストに従っていく、その私たちの歩みがこの博士たちの後の歩みの証になるっていうことです。順風満帆ではなかったと思います。いろんなことがきっと博士たちにもあったでしょう。今日転入会される竹本さんの証もこの同じように修法の中に織り込まれていますけれども、竹本さんは洗礼を受けたのはもう随分前になるわけですよね。そういう中で今日不思議とこの教会にまた導かれて信仰生活を共にするようになるわけですけれども、そのこれまでの信仰生活の中でを振り返る中でもこういうことが記されていましたよね。これまでの信仰生活の中で 何度も個人的に大変なこと、また信仰生活を放り出したいと思ったこともありましたが、その度に何らかの方法で神様から守られ導かれてきたように思います。そこにのぞみ教会の命名の聖句である千方つくれど望みを失わずっていう、そのことを本当にこう痛感させられているってことが明かしされてました。信仰を持って旅でを始め、その先はずっと平穏無事な生活ではもない、時にはその信仰さえ捨て去ってしまいたい、そういうこう嵐さえ経験するものだって。だけども何らかの方法で神様から守られ導かれてきたように思います。それもまた信仰の冒険の一つの真実だなというふうに思います。私たちの人生は本当に予期しないことの連続を経験するものです。人生そのものが冒険なわけですよね。本当にそうだと思います。今年はことさら私たちはそのことを、コロナっていう一つのことを通してもこう知らされるわけですね。予期しない出来事に翻弄される。だけどもその冒険はキリストに出会うという、そういう旅でもあるということです。そして私たちはここでキリストに出会う、そういう幸いを知った者たちですね。だから私たちも今一度旅を始めていく、思い新たに大事にしてたものを手放しながら、もう一度キリストをお迎えしたいと思います。それがこの2020年のクリスマスに私たちがしたいことだなって思います。いろんなことがあります。でも何よりも神の御子が私たちのところに来てくださった、これが最大の冒険なんです。神の御子が天の御座を捨てて私たちのただ中に飛び込んできてくれた。神様が何よりも私たちのために冒険してくださったんですよね。アドベントっていうのは到来っていう意味ですね。神様が到来してくださった。アドベントっていうのはアドベンチャーと同じ言葉なんです。もともとは。神様が私たちのところに大冒険してくれた。そりゃそうでしょう。マリアさんの中に収まるなんて。ヨセフの判断一つで、もしかしたら石打ちになっちゃうかもしれなかったんでしょ。聖書を読んできた私たちはそう思うわけです。そんな大冒険を、危険を冒してまでも神の御子がその一人子を信じる者を永遠の命を与えるために、私たちに出会うために冒険してくださった、そのことを本当に感謝して受け取る。そのために私たちは自分の宝の箱を開けて、この救い主を喜びを持って今日みんなで迎えたいし、お祝いしたいと思います。お祈りします。主なる神様、今日この日の礼拝、私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちもいろいろな握りしめる宝を持つものでありますけれども、しかし今この日心しなやかにし、それを手放し、神様主に従い、主を私たちの王座へお迎えすることができますように、この後の洗礼式、また転入会式、豊かに導き祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。